6. 時間と永遠。1. 神はご自身の知識においては待ってはいないが、あなたが待っている間は神の国から失われているものがある。あなたがすべての神の子らの帰りを待っているように、彼らもあなたの帰りを待っている。遅延は永遠においては問題にならないが、時間の中では悲劇的になる。あなたは永遠よりも時間の中にいることを選択したので、自分は確かに時間の中にいると信じている。だがあなたの選択は自由であると同時に変更可能でもある。あなたは時間に属しない。あなたの居場所は永遠の中でだけであり、神ご自身があなたを永遠にそこに置いた。2. 罪悪感という感情こそが時間を存続させているものである。それは報復されたり見捨てたりするという恐れを引き落とし、それより未来を確実に過去と同じものにする。これが自我の継続性である。これがあなたは自我から逃れないと信じさせて、偽りの安全の感覚を自我に与える。しかし、あなたは逃れられるし、逃れなければならない。神はそれと引き換えに永遠という継続性をあなたに差し出す。この交換を選ぶとき、あなたは同時に罪悪感を喜びに、悪意を愛に、そして苦痛を平安に取り替える。私の役割はあなたの意識から鎖を外し、自由にすることだけである。あなたの自我はこの自由を受け入れることはできず、可能な限りあらゆる瞬間にあらゆるやり方でこれに反対する。それに反対する。そして自我の作り主であるあなたは自我に何かできるかを認識している。あなたは自我にその力を与えたからである。 3. 常に神の国を覚えておきなさい。そして神の国の一部であるあなたは失われようがないと覚えておきなさい。私の中にあった心はあなたの中にもある。神は完全に公平に創造するからである。常に聖霊から神の公平さを思い出させてもらいなさい。そしてそれを兄弟たちと分かち合う方法を私が教えよう。それ以外にどのようにしてそれを自分のものとして要求する機会があなたに与えるだろう。二つの声が同時に同じものについて別な解釈を代表して語っている。あるいはほとんど同時といった方がいい。自我は常に先に語るからである。最初の解釈がなされるまでにそれに代わる別な解釈は不要であった。 4. 自我は裁きを下しつつその決断を聖霊が覆す。これはこの世界では上級裁判所が下級裁判所の判決を覆す力を持っているのとよく似ている。自我の決断は常に間違っている。なぜならそれらの決断が誤りに基づいており、もとよりその誤りを支持するために下されたのがそれらの決断だからである。自我が知覚するものは何一つ正しく解釈されていない。自我は自分の目的のために聖典を引用するだけではなく、自分自身を明かしするものとして聖典を解釈することさえある。聖書は自我の判断によれば恐ろしいものである。自我はそれを恐れるべきものと知覚するので、恐れながら解釈する。怖がるあなたは上級裁判所に上訴することはしない。なぜならそこでも自分に不利な判決が下されると信じるからである。 5. 自我の解釈はどれほど誤った導きをするかについての実例は数多くあるが、聖霊がどのようにして自らの光の中でそれらを解釈し直せるかを示すにはほんのわずかの例で足りるだろう。 6. 人のほとんどのとこその借りところをならん。聖霊がこれを解釈すると育てるだけの価値値打ちがあると自分自らが考えるものをあなたは自分の中に育てるという意味になる。何が値打ちあるものかについてのあなたの判断がそれをあなたにとって値打ちあるものとする。7. 主言いたまう復讐するのは我なりは、想念は共有されることによってのみ増大するということにをあなたが思い出すなら容易に解釈し直すことができる。この記述は復讐は共有できないという点を強調している。それならばそのようなものは聖霊に渡してしまいなさい。それは神の一部であるあなたの心には属さないので、聖霊があなたの中で取り消してくれるだろう。8. 父の罪を子に報い、この子に報いて 3,4 代に及ぼすは、自我による解釈によればとりわけ険悪なものである。それによれば自我自身の存続を保障するための試みとなるだけである。聖霊にとってはこの記述が意味するのは、前の世代が誤解した物事について聖霊は後の世代になっても解釈し直すことができる。それによりそのような考えを恐れを生み出す能力から解放できるということである。 9. 悪しき者は滅ぶは、もし滅ぶという言葉が取り消さると理解されるなら、食材について述べた言葉となる。 愛のない想念はどれも皆取り消しさなければならないが、この取り消されるという言葉は自我には理解することさえできない。自我にとっては取り消されるとは破壊されることを意味する。自我はあなたの想念の一部なので破壊されることはない。しかしそれは非創造的であり、したがって分かち合うことをしないので、あなたが恐れから解放するために再解釈されることはになる。心の中のあなたが自我に与えてきた部分は単にあなたの善逸な心が属すべき神の国に戻っていくのみである。あなたは神の国の完成を恐れることはできるが、恐れの概念をその中に持ち込むことはできない。10、あなたは神の上級裁判所が自分に有罪判決を下すだろうと恐れる必要はない。それはただあなたに対する訴訟を却下するだけである。神の子供に対する訴訟などありえない。そして神の被造物たちの有罪性を立証しようとする証言はいずれも神ご自身に対して立証している。あなたが信じていることのすべてを神ご自身の上級裁判所に喜んで上訴しなさい。なぜならそれは神を代弁し、従って真理を語るからである。あなたがどんなに入念に準備をしたとしても、あなたに対する訴訟は上級裁判所が却下するだろう。その訴えは万全であるかもしれないが、神をごまかせるようなものではない。聖霊はそれに耳を貸さない。なぜなら聖霊は真に明かすることしかできないからである。聖霊の判決はいつでも、神の国は何時のものなればなりである。なぜなら聖霊はあなたが何であるかをあなたに思い出されるためにあなたに与えたからである。11、我は光として世に来たれりと述べるとき、私はその光をあなたと分かち合うために来たということを意味していた。自我のおぼろげな鏡について私が述べたこと、そしてそれを見なさないようにとも言ったことを思い出さしなさい。自分自身を見出すためにどこを見るかはあなた次第だということは依然として真実である。兄弟に対するあなたの忍耐はあなた自身に対する忍耐である。神の子供は忍耐にふさわしくはないだろうか。私はあなたに無限の忍耐を示した。なぜなら私の意思は私のに無限の忍耐を教えた私たちの父の意思と同じだからである。神の声はあなたの中にあるように私の中にあって、創造主の皆による一なる子に対して忍耐するのと語っていた。12、今度はあなたが無限の忍耐だけが即座に効果を生み出すということを学ばなきゃならない。これが時間が永遠と交換される方法である。無限の忍耐は無限の愛に呼びかけ、今成果を生み出すことによって時間は不要にする。時間とはもはや役に立たなかった時には廃される学習教材だということを私たちは繰り返し述べてきた。時間の中で神を代弁する聖霊も時間を無意だと知っている。聖霊は生き過ぎゆく時間の一瞬一瞬においてあなたにこのことを思い出させる。なぜならあなたを永遠へと回帰させ、あなたの被造物たちを祝福されるためにそこに留まることが聖霊の特別な機能だからである。聖霊はあなたが真に与えることができる唯一の祝福である。なぜなら聖霊は真に祝福されているからである。聖霊は神により惜しみなくあなたに与えられているのだから、あなたは自分が聖霊を受け取った通りに聖霊を与えなければならない。